最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年3月3日火曜日になりました。皆さんいかがお過ごしですか？3月3日といえばひな祭り、桃の節句ですね。女の子の健やかな成長を願う日本の素敵な伝統行事です。街中でもひなあられや桜餅を見かけるようになって、春の訪れを感じますね。さて、この番組では気になる技術系のニュースやトピックを私はるかが分かりやすく解説していきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。今日は前半で最新の経済ニュースをいくつか取り上げます。お天気の話題から金の価格、原油価格、そして春闘まで、私たちの生活に直結する話をします。後半は打って変わってディープな技術トピックです。マイクロソフトの認証基盤エントラー ID の仕組みからAPI キーの安全な管理方法、そして GitHub Actions の便利な新機能まで、開発者必見の話題をたっぷりお届けしますよ。まずは今日のお天気と天文現象のニュースから見ていきましょう。ヤフーニュースから、全国的に雨や雪、都心真冬並み寒さという記事です。明日、つまり3月3日ですが、日本の南の海上を低気圧が東に進む影響で、全国的に雨や雪になるそうです。特に東日本では気温がぐっと下がって、東京都心では真冬並みの寒さになる見込みです。記事によると、東京の最高気温は今日より4度も低い9度の予想。ここ数日の暖かさから一転するので、体調管理には気をつけたいですね。名古屋でも14度と今日より5度低いみたいです。関東甲信地方では山尾沿いや山地を中心に雪が降って、標高の高いところでは大雪になる恐れもあるそうです。気温によっては東京23区などの市街地でも雪が積もる可能性があるので、交通情報には十分注意が必要ですね。そしてもう一つ注目なのが今夜の天体ショーです。なんと今夜は皆既月食が起こるんです。月が地球の影に完全に隠されて赤銅色に見える神秘的な現象ですね。しかも3月の満月はワームムーンという愛称があるそうで、これは冬眠していた虫たちが土から顔を出し始める頃という意味なんですって。ロマンチックですよね。ただ残念ながらお天気が、全国的に雲に覆われるところが多いようで、雲に邪魔されずに観察できそうなのは九州南部や四国の太平洋側、南西諸島などに限られそうです。見られる地域の方はラッキーですね。ちなみに月食のスケジュールですが、月が欠け始めるのが18時50分ごろ、完全に隠れる皆既食が20時4分から21時3分までの約1時間、そして22時18分に部分食が終わるそうです。もし空が見えそうだったら、ぜひ夜空を見上げてみてくださいね。続いては経済のニュースです。こちらもヤフーニュースから、金価格が3万305円、最高値を更新という記事です。金の価格がまたまた最高値を更新したというニュースです。地金大手の田中金属工業が2日の午後、金の店頭販売価格を1グラムあたりなんと3万305円に設定したそうです。前の週の金曜日と比べて1571円も上昇して、約1ヶ月ぶりに最高値を更新しました。1月29日に初めて3万円台の3万248円を記録してからもすごい気合ですね。この背景にあるのが、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃で高まっている地政学リスクです。地政学リスクというのは、特定の地域の政治的・軍事的な緊張が世界経済に悪影響を及ぼす可能性のことですね。 こういう世界情勢が不安定な時には、有事の金と言われるように、安全な資産として金の需要が高まる傾向があるんです。もう一つの要因として、外国為替市場で円安ドル高が進んでいることも挙げられています。金の国際価格はドル建てなので、円安になると円に換算した時の国内価格が押し上げられるというわけですね。市場の動きが激しかったため、田中金直工業は2日の午前中に一度価格を設定した後、午後にもう一度更新するという対応を取ったそうです。それだけ目まぐるしく状況が動いているということですね。
今の金の価格のニュースとも関連が深いんですが、次は原油価格についての記事です。同じくヤフーニュースから、中東緊迫、原油高の日本への影響はです。先ほどの金のニュースでも触れたアメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃。これによって原油価格も急上昇していて、世界経済への影響が心配されています。特に日本は原油の9割以上を中東から輸入しているので、他人事ではありません。記事でポイントになっているのがホルムズ海峡です。イランとオーマンに挟まれた狭い海域で、世界の原油供給量の約2割、つまり5分の1がここを通っている、まさに石油のメインストリートなんです。そのホルムズ海峡で、イランの革命防衛隊が船舶の航行を禁止したと報じられています。これを受けて、日本の海運大手である日本郵船や商船三井、川崎汽船の3社も、この海峡の航行を停止したそうです。もしホルムズ海峡が封鎖されてしまうと、原油の供給が減って価格が高騰する恐れがあります。アメリカのシンクタンクの試算では、船舶の運航が妨害されると、原油価格は1バレルあたり90ドルを超え、さらに攻撃が広がると130ドルを超える可能性もあるとされています。かなりインパクトが大きいですよね。じゃあ私たちの生活にどんな影響があるのか。日本は原油の 95.9% を中東に頼っています。もちろん国の石油備蓄はありますが、この状況が長引けば供給リスクが高まります。それに直接的な供給への影響がなくても、国際的な原油価格が上がれば、国内のガソリン価格や電気代、さらにはプラスチック製品など、いろいろなものの値段が上がってしまう可能性があります。物価の上昇につながりかねない、本当に心配なニュースですね。
さて、物価が上がるという話がありましたが、じゃあ私たちのお給料はどうなるの？というわけで、続いてのニュースはこちら。今年の春闘、賃金どこまで上がるかです。毎年この時期に話題になる春闘。労働組合が企業に対して賃金の引き上げなどを要求する交渉のことですね。その春闘が本格化する中で、労働組合の中央組織である連合の吉野智子会長が会見を開き、結果にこだわると力強く語ったというニュースです。連合が今年の春闘で掲げている目標は、ベースアップ、つまり基本給の底上げと定期昇給を合わせて全体で 5% 以上の賃上げ。さらに中小企業についてはより高い 6% 以上を目標にしています。物価がどんどん上がっている中で、生活を守るためには賃金もしっかり上がらないと実質的な手取りは減ってしまいますから、これは本当に重要な交渉ですよね。今後のスケジュールとしては、3月18日の集中回答日に向けて、各企業と労働組合の交渉が本格化していきます。大手企業がどれくらいの回答を出すかが全体の流れを左右するので、注目が集まりますね。記事ではもう一つ別の話題にも触れられていました。高市総理大臣が住民票や免許証などに結婚前の旧姓だけを表記できるようにするよう指示したことについてです。連合としては引き続き選択的夫婦別姓制度を求めていく立場を表明した上で、人権や個人のアイデンティティの問題をクリアできるのかしっかりチェックしていきたいとコメントしています。働き方や暮らし方に関わるこちらも大切なテーマですね。さて、経済や社会のニュースをお届けしてきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、私たちの仕事にも関わる技術的なトピックを深掘りしていきましょう。
まずはこちら、前に掲載された
あなたはエントラ ID を理解できるという記事です。クラウド、特にマイクロソフトの Azure を触っていると必ず出てくるエントラ ID、 旧 Azure ID ですね。これ正直ちょっと分かりにくいなって思ってる方多いんじゃないでしょうか。何を隠そう、私も最初はそうでした。この記事ではエントラ ID の本質を、私たちが普段ウェブアプリで作っているログイン機能を極限までコードに切り出し外部 API 化したものと語ばしています。この視点すごく分かりやすいですよね。まず利用者、つまり会社で働いている人の視点から見てみましょう。会社がエントラ ID を導入すると、クラウド上に会社専用の空間、記事ではテナントと表現されていますが、これが作られます。そしてシステム管理者が社員のアカウントをそこに登録します。社員は朝パソコンを開いてエントラ ID に1回ログインするだけで、連携している社内のシステムはもちろん、セールスフォースや Zoom、Google ワークスペースといった社外のクラウドサービス、いわゆる SaaS にもいちいちパスワードを入力することなくアクセスできるようになります。これがシングルサインオン、 SSO ですね。これ管理者側にも大きなメリットがあります。社員が退職したとき、エントラ ID のアカウントを一つ無効にするだけで、連携しているすべてのサービスへのアクセスを即座にブロックできるんです。アカウントの消し忘れによる情報漏洩のリスクをぐっと減らせるわけですね。まさに中央集権的な入場ゲートという表現がぴったりです。ではこれを開発者の視点で見るとどうなるか。従来は私たちはウェブアプリを作るたびに、ユーザー情報を保存するデータベースのテーブルを用意して、パスワードを安全に保存する仕組み、いわゆるハッシュ化とかログイン処理のプログラムを自前で書いていました。エントラ ID を使うということは、このユーザー管理とログイン検証の機能を自分たちのシステムから完全に切り離して、マイクロソフトという専門家が作った超高機能な外部サービスにお任せするということなんです。じゃあどうやって安全性を担保しているのか。ユーザーがログインすると、エントラ ID はトークンという一種のデジタル証明書を発行します。このトークンは JWT、 ジェイソンウィブトークンという規格で作られていて、中にはユーザーの情報や有効期限なんかが書かれています。そして一番大事なのが、このトークンにはエントラ ID だけが持っている秘密鍵でデジタル署名、つまりハンコが押されているんです。アプリ側はエントラ ID が公開している公開鍵を使って、このハンコが本物か、そして中身が改ざんされていないかを数学的に検証します。これで二号されたトークンを見破れるわけですね。さらにアプリは事前にエントラ ID にアプリ登録をして、クライアント ID という名札をもらう必要があります。認証をリクエストするときにはこの名札を提示します。そしてユーザーのプロフィールを読みたいとか、メールを送る権限が欲しいといった具体的にやりたいこと、スコープを要求します。エントラ ID は許可された権限だけをトークンに書き込むので、万が一トークンが漏れても許可された範囲外の操作はできないという権限の最小化が実現されています。
この仕組みは人間がログインするときだけでなく、システム同士が通信するときにも使われます。ベアラートークンという入場券のようなものを提示し合うことで、昔みたいにプログラムの中にパスワードを直接書き込む危険なやり方をしなくても安全に連携できるんです。認証という複雑で重要な処理を安全な外部サービスに抽象化して委ねる、この考え方が現代のクラウド開発の基本になっているんですね。とても勉強になる記事でした。
続いてはセキュリティに関するもっと具体的なツールの話です。こちらも前から、もうドット演武に API キーを平文で置くのはやめた、 MacOS キーチェーン管理 CLI LLM キーリングという記事です。開発者の皆さん、 API キーの管理どうしていますか？多くのプロジェクトでドット演武というファイルに API キーを書いて、それをプログラムから読み込むという方法が取られていると思います。もちろん .env ファイルは .gitgnol に書いて Git リポジトリには含めないというのがお約束ですよね。でもこの記事の筆者は、 .env は .gitgnol してるから OK という考え方が崩れてきたと警鐘を鳴らしています。なぜなら、
自分のパソコンのディスク上にパスワードと同じくらい大事な API キーが誰でも読める平文、つまり暗号化されていないテキストのままそこにあるという状態は、それ自体がリスクだからです。例えばうっかりコミットしてしまうミスは人間なら誰でも起こし得ますし、シェルの履歴に残ってしまったりすることもあります。さらに最近怖いのが AI エージェントの存在です。開発環境と連携した AI エージェントがもし悪意のあるプロンプトによって操られたら、ローカルのファイルを読み取って API キーを外部に送信してしまうなんてことも考えられるわけです。ゾッとしますよね。そこで筆者が開発したのが LLM キーリング、略して LKR というコマンドラインツールです。これは API キーを .env ファイルではなく MacOS に標準で搭載されている安全なパスワード管理機能キーチェーンに暗号化して保存するためのツールです。このツールのすごいところはその安全な使い方にあります。一番基本となるコマンドが LKR exec です。例えば LKR exec-python-script.py のように実行すると、キーチェーンから API キーを読み出して python-script.py というコマンドを実行するコプロセスの環境変数としてだけキーを渡してくれるんです。画面に表示したり、ファイルに書き出したり、クリップボードにコピーしたりもしません。つまり API キーが平文の状態でどこにも残らない、これが一番安全な方法だという思想が根底にあるんですね。もちろん例外的にキーの値を確認したいときには lkrget というコマンドもありますが、こちらも工夫が凝られています。デフォルトではキーの一部は隠して表示され、クリップボードにコピーされたキーは30秒で自動的に消去されます。うっかり貼りっぱなしなんてことを防いでくれるわけです。そして先ほど話した AI エージェント対策として強力なのが TTI ガード機能です。これはターミナルで人間が直接操作している対話的な環境 TTI かどうかを判定して、もしプログラムからパイプで実行されるような非対話的な環境だったら、キーの生の値を出力したりクリップボードにコピーしたりするのをブロックしてくれるんです。これで AI エージェントによる自動的なキーの抜き取りを防ごうというわけです。賢いですよね。
さらにキーをランタイム用とアドミン用に分けて管理できるのも面白いです。普段の API 呼び出しに使う権限の弱いキーと、料金確認などをするための権限の強いキーを分けておくことで、エグゼックコマンドではランタイム用しか使われないようにして事故を防ぐ設計になっています。この記事を読んで API キーの管理に対する意識が一段と高まりました。自分の開発環境のセキュリティを見直すとてもいいきっかけになる記事だと思います。 MacOS ユーザーの方はチェックしてみてはいかがでしょうか。
さて本日最後の技術トピックです。開発の効率化に役立つ GitHub Actions のアップデート情報ですよ。前の記事、GitHub Actions のアーティファクトが ZIP 化不要に、既存ジョブ移行のポイントとハマりどころです。 GitHub Actions を使っている方は多いと思いますが、ジョブとジョブの間でファイルをやり取りするときに使うアーティファクト、便利ですよね。ただこれまではアップロードするときに必ず ZIP ファイルに圧縮されていました。 JSON ファイル一つとか画像一つを渡したいだけなのに、ダウンロードしてから ZIP を展開しないといけないのが地味に面倒でした。それが2026年2月26日のアップデートで、アクションズスラッシュアップロードアーティファクトアクションのバージョン7以降で、アーカイブイコールフォルスというオプションを指定すると、ファイルを ZIP 化せずにそのままアップロードできるようになったんです。これは嬉しい。しかも非圧縮でアップロードされた HTML、画像、JSON、マークダウンファイルは GitHub の画面上でダウンロードせずに直接中身を閲覧できるんです。例えばテスト結果のレポートを HTML で出力したり、ビジュアルリグレッションテストで差分が出た画像をアーティファクトとして保存している場合、いちいちダウンロードして回答しなくてもブラウザでパッと確認できるので、開発体験がめちゃくちゃ向上します。ただしこの新機能を使うにはいくつか注意点があります。まずアーカイブイコールフォルスが使えるのはアップロードするファイルが一つだけの場合に限られます。複数のファイルやディレクトリ、
ワイルドカードで複数ファイルがマッチする可能性がある場合は使えません。そしてこの記事で一番の落とし穴として紹介されているのがネームパラメータの挙動の変化です。従来はネームイコールマイアーティファクトのようにアーティファクトに好きな名前を付けられましたよね。ところがアーカイブイコールフォルスを設定するとこのネームパラメータが無視されてアップロードしたファイルの実際のファイル名がアーティファクト名になるんです。例えばスラッシュ添付スラッシュサマリー .json というファイルをアップロードした場合アーティファクト名はサマリー .json になります。これを知らずに後続のジョブでアクションズスラッシュダウンロードアーティファクトを使うときにネームイコールマイアーティファクトのままにしているとそんなアーティファクトはありませんとエラーになってしまうわけです。これはハマりそうですよね。私も絶対やっちゃいそうです。なので移行する際はアップロードアーティファクト側でアーカイブイコールフォルスを追加しダウンロードアーティファクト側ではネームを実際のファイル名に拡張子も擦れずにに合わせるという修正が必要になります。記事では環境変数でファイル名を一元管理してアップロード側とダウンロード側で名前がずれる事故を防ぐという賢いテクニックも紹介されていました。単一のファイル、特にブラウザで直接確認したいものを扱っているワークフローにとっては間違いなく便利なアップデートです。自分のリポジトリのワークフローを見直して適用できるところがないか探ってみるのも良いかもしれませんね。
さて、今日は前半で気になる経済ニュース、後半で開発に役立つ技術トピックを3つ深掘りしてお届けしました。金や原油の価格といったマクロな話からエントラー ID の仕組み、API キーの管理、GitHub Actions の改善まで幅広い話題でしたね。皆さんの日々の生活やお仕事のヒントになるものがあれば嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。